私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆様お一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。金曜日から伊藤文雄先生ですね、ルーテル神学校の教授だった伊藤先生が、来てくださいまして、実は今臨床宗教士の研修会が行われています。私は礼拝があるので途中で帰ってきたのですが、今日は朝からですね、非常に素晴らしい体験をさせていただきまして、何かというと朝6時に起きてですね、仏壇の前に正座してですね、お念仏を唱えてきました。お念仏ってこういうもんなんだですね。臨床宗教士の研修では必ず毎朝儀礼っていうのがありまして、担当が決まってるんです。今日は、浄土真宗大谷派の儀礼、多分昨日はですね、昨日は日蓮宗だったと思いますね、南明法蓮華経で、それぞれにお経がありまして、僕は南無阿弥陀仏っていうだけかなと思ったら、違う、ちゃんとお経があるんですよね。で、4つずつ漢字があって、それをずっと読んでいくんですけど、とってもなんかすがすがしい気持ちになりましてですね、はい、とっても面白かったですね。ただですね、臨床宗教師さんもですね、考えてですね、やっぱり短い方がいいですよねって言うから、そうですねって言って、でこの前真言宗のですね、お坊さんがやった時は60分やられましてですね、朝からですね、で後ろからやっぱりああいう時って長い長いって言えないんですよね。ツンツンって言ってつこうかなと思ったけど、誰もつかずにですね、60分ですね、過ごしてですね、でもやっぱりみんな毎朝ですね、ああやって行をやっておられるんだなと、それがですね、非常に今日ですね、すがすがしい気持ちになったことでした。そういう意味ではですね、臨床宗教士っていうのは宗派宗教の枠を超えてですね、今集まっております。こういうことっていうのは今までなかったことで、東日本大震災を契機にですね、宗教が一つになって人々の苦しみに寄り添う、そこから始めていて、今はですね、今回は会話記録ですね、苦しむ悩む人と、相対して話し合ったことをですね、自分で会話記録を書いて、それをみんなでですね、検証するという、そういうことをしております。そういう意味ではですね、人の苦しみというのは宗派を超えてですね、それに向き合おうという、そういう枠がですね、一つ東日本大震災からですね、枠が壊れたんだというふうにも思います。私たちルーテル教会はどうだろうかと思います。私も本教会の事務局で、数年働かせていただきましたけど、一番の問題は何かというとですね、信徒の減少、若い人が全然来ない。もうしかしそれは20年以上前から同じことを言われてるんですね。でもですね、それに対して何かやってるかというと、やってないということだったのかなと思います。ある時ですね、NCC の講演である社会学者の方がですね、来られて講演しておられました。日本というのは非常におかしい国だ。それは何がおかしいんだろうなと思うんですね。で、韓国とか中国とか台湾などの周辺のアジア諸国のキリスト教の宣教は著しくですね、伸びてるじゃないか。なぜ日本だけは伸びないんだ。日本はおかしいんだ。ということをですね、一生懸命力説されておりました。そう言われるとそうだなと思うんですよね。日本を取り巻くですね、周辺のアジア諸国の宣教はやっぱり伸びてるんですね。韓国にしろ、中国にしろ、台湾にしろ、キリスト教の人口が少しずつでも上がっている。そういう中でなぜ日本だけが減っていくんだろう。それはやっぱり私たちですね、もう一度日本人考えなきゃいけない、そういう問題提起でした。ルーテル教会はどうだろうかですね。私は事務局長だったので数字しか見えておりませんでした。ただ数字で見るっていうのも一つ面白いことがありまして、ルーテル教会は数字、ある数字に一番悩んでるんですね。何かっていうと30という数字です。実は教会の平均っていうのは30を超えられないんですね。30を超えた教会っていうのはですね、次の難関は50です。そして70超えたらもうあとはですね、100、200と伸びていく。しかしこの最初の30がですね、どうしてもその壁を突破できずにどんどん弱まっていってる。それで結局教会の数がどんどん減っていってる、減っていってるというか、数はありますけど信者の数が減っていってるということなのでしょう。 この三重の壁を越えるためにどうしたらいいかというのが私たちの一番の課題であります。今のままではいけないということは誰でも分かっています。じゃあどうするのか、そのことをですね、やっぱり何回も何回も議論しても、しかし、なかなかその30を超えられないということなんでしょう。ある時引退される先生がですね、一言おっしゃいましたですね。教会に今なくしているものは何か、それは創意工夫だ。創意工夫がない、これを取り戻さなきゃいけない。で、創意工夫がある教会は忍耐努力するんだ。これは石橋幸雄先生の言葉でしたけど、確かにそうだなと思います。30をなぜ超えられないか、創意工夫が多分ないんだろうなと思います。教会が与えられ、その教会をどのように用いていくか、どのようにしていくか、そのことをですね、考える力、それを何か放棄しているんじゃないかなと思います。そういう意味では、この大江教会の創意工夫っていうのは、この3年間ですごい成長があったんだろうなと思います。いつの間にかカフェがあってですね、そして、ランチはいくらですかって聞かれるような教会になりまして、これは今までの教会には多分ないことだと思います。こういう創意工夫をしながら何をしてきたかというと、実は集会室からカフェという考え方は、内向きから外向きへという、そういう考え方です。教会の壁を壊していこう、これを開いていこう、それがカフェということで表されているというふうに考えていただけたらなというふうに思っています。この壁を壊す努力というのは、これからも多分続けていかねばなりません。教会は開かれている、すべての人に開かれているだとするんであれば、私たちが持っている壁とは何かということをもう一度考え直す必要があるというふうにも思うのです。今日の聖書を見ていますと、今日はイエス様が異邦人の女性に対してなんて厳しいんだろうっていう言葉をかけられた場面です。子供たちのパンくずをでパンを取って子犬にやってはいけない、これはとっても厳しい言葉です。あなたは子犬だっていうのと同じことだからです。はっきり言えば、異邦人にはパンはあげられない。あのイエス様が救いを求めてくる異邦人に対してダメだと言われた厳しい言葉があるところです。ここで私たちはイエス様のイメージっていうのがやっぱり変えられていきます。イエス様だったら多分全てを受け入れて、そしてその人の苦しみを取り除き癒してくださるに違いない、私たちはそう思っています。しかし今日のイエス様は違うのです。全然優しくもないし柔和でもありません。みんなの願いを聞いてくれるなんてことはどこにも書いてありません。しかし今日のイエス様はじゃあ何をおっしゃったんだろうということが私たちのテーマでもあります。なぜイエス様はノーと言われているか、多分それはイエス様は神様からの使命に生きる、これに生きておられるからです。イエス様に与えられた使命は何か、ユダヤ人の救い、まずそこからです。それが完成した後に異邦人へと救いは広がっていくのです。だからイエス・キリストはまずユダヤ人、まず子供たちからだという言葉しか言われないのです。もしそれを置いて異邦人に癒しの御手を述べたら、それは神様からの使命をこう逸脱することになります。神様がおっしゃっていることを、それをですね、逸脱して自分で何か始めることになります。だからイエス・キリストはまず子供たちからだとおっしゃったのです。私には今はできないんだ。ところがこの女性はそれでもなお食い下がったという記事が今日の箇所なのでしょう。多分今回の出来事はイエス様にとっては突発的な出来事だったのです。誰にも知られたくないと思って異邦人の中に行く、それは休息のためだったかもしれません。しかし異邦人のところに行った時には、すでに神様の福音はその枠を超えてたという事実に出会うのです。イエス様の使命はある、しかしイエス様が述べされている福音はもうすでに枠を超え、そして異邦人のところまで届いていた。神様の救いというのはそういう広がりがある、そのことを私たちは今日知らされるのです。この聖書はきっと私たちに何を伝えているか、 救いというのは枠を超えるのだ、そこに私たちはどう立つか、そのことを今日教えてくださっているのではないかなというふうに思うのです。この女の人の何がイエス様をですねの心を動かしたんだろう、それは私たちが気になるところです。一言で言えば謙虚さです。自分は子供ではないですね、子犬でいいんです、子犬も落とすパンくずは食べて、その子犬でいいんです。だからそのあふれ出る福音のですね、その一つをいただければそれで十分なんです。多分これがこの女性の謙虚さでしょう。そしてもう一つは必死さです。何とかしてこの救いを自分のところにいただきたい。この二つが相まってイエス・キリストの心をですね、多分心に触れたのでしょう。イエス様はそれほど言うならよろしいっていう言葉を今日の聖書にはで述べておられます。それほど言うならよろしいっていうのをどう解釈するだろうと思うのです。イエス様は神様からの使命というのを逸脱されません。でもそれでもそれほど言うならよろしいということでその枠を超えられるのです。簡単な言葉のようで多分違うんですね。どう訳していいか多分わからないですね。虎さん流に言えばそれを言っちゃおしまいだよっていう、そういうことかもしれません。ただ私はこの言葉はこの女性に言われたのではなくして自分自身に言われたのでしょう。この異邦人の女が子犬でもいい、私は子犬だ、そこまで言う信仰を持っている、だったらそれほど言うなら自分は枠を超えざるを得ない、そういう言葉でそれほど言うならよろしいと言われたのではないかなと思います。その後イエス様の活動を見ていますと、これから以降はどんどんその枠を超えて異邦人の中へどんどん進まれていきます。そして異邦人の中に信仰を見出していく、福音を述べ伝えておられる。だとするとこの異邦人のこの女性のこの必死さと謙虚さによって救いは全ての人に開かれたというのになります。ここに出てくるのもやはり創意工夫と忍耐努力、そういうのを私たちは見ることができるんじゃないかなというふうに思うのです。私たちが本当に枠を超えるというのは一体どういうことなんだろうというふうにいつも考えています。教会の枠を超えていくというのはどういうことなんだろう。その時に考えられるのは、私たちというのはどのように神様に支えられているか、そういうことだと思うのです。どれぐらいの恵みを神様からいただいているか、それをどれぐらい自分だけのものにしているか、そのことを考えた時に私たちは枠を超えるということへと思いを馳せるのです。ここ2ヶ月ほどに飛行機にですね結構乗りました。ドイツ行ったりですね、中国に行ったりですね、東京往復したりしてきました。で、飛行機乗るとですね、機長が必ず何か最近は言うんですよね。で、外国の方が乗ってる時には必ず英語でも言われるんですね。で、英語で言われない時には、今日は誰も外国の方は乗ってないんだなと思ってですね。で、中にはですね、話好きな機長さんがおられるんですよね。で、この前ですね、こういうふうに言われてました。この飛行機の高度は 何フィートです。ですね、1万メーターかなんかだったと思います。速さは時速500キロ、なんかあんまり聞いてなかったんですけどね。で、そうなんだですね。で、ただいま富士山が右に見えておりますですね。そうなんだと思ってみんな右見るんですよね。で、ところでって言われたんですね。ところで、この飛行機には燃料がドラム缶にして100本分積み込まれています。そうなんだですね。で、皆さんご存知でしょうか、その燃料を私たちは1分間にドラム缶2本を消費しながらですね、熊本へ向かっております。へえってものすごい、って1分間にドラム缶2本のですね、その燃料を使ってるんだ飛行機はですね、ですね。で、飛行機の値段は決められております。と思いながらですね、 まあ、それを聞きながらですね、自分たちの知らないところでこれだけのものを消費してるんだなとかですね、そういうふうに思ったのです。私たちの生活っていうのはどれだけのものをですね消費しながら生きてるんだろう、自分たちだけで生きているように思えても実はそうではないんだな。私たちという一人の人間が生きていく中でかなりのものが自分の知らないうちに使われていってるんではなかろうか。食べ物を一つとっても私たちの存在のために毎日毎日その命を犠牲にしているものがあるんだ。でもそれを神様は許しておられるんだ。それは私たちが生きるために配慮してくださっているということでもあるんだ。それぐらい自分は神様から愛されてたくさんの恵みをいただいているのに、私はこの恵みを自分の中に閉じ込めておいていいのだろうかと飛行機の中でふと考えたんですね。あの機長さんにやっぱり感謝しなきゃいけないなと思うんですね。でやっぱりそうだと思います。私たちは知らないうちに自分の知らないところでたくさんのものをですね神様からいただいているのに気づかない。もしそれに気づいたら私だけのものにせずその自分の枠を超えて多くの人にやっぱりそれを届けていく、まあ、それが神様の御心ではないかなっていうふうに思うのです。まあ、今日イエス様がそれほど言うならよろしいって言って枠を超えられたならば、私たちもイエス様がそれほどおっしゃるんだったら自分中心ではなくしてこの教会も外へ向けて、そしてもっと苦しんでいる人たちに向けてこの門を開こうではないか。宗教者が一つに集まってそうしているのも同じように、この壁を取り除けてもっと多くの人々に神様の愛とか御言葉を伝えていく、それを必死にやっていこうではないか、まあ、そのことへと今日の聖書は私たちの心を向けてくれるのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちが神様の言葉を自分たちの枠の中だけで、用いるのではなく、枠を超えてイエス様が枠を超えられたように私たちも枠を超えて多くの人々にあなたの御言葉を伝え、愛を伝えるものとならせてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。